桜色小島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。まだお布団の中でお散歩をしながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、みな様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライアライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストをお招きしてたくさんの知るをお届けしていきたいと思っております。本日の放送は小島の一人語りとなっております。7時までどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれのパーソナリティ桜色の小島です。本日は一人語りとなっております。桜色として、みんなピンクになれの放送として、アライ桜色の会と酒桜色の会と小島の一人語りの会と3つの会で、回させていただいてるんですけれども、本日は桜色小島一人でお話しさせていただきます。毎回、最初のオープニングの時にお話しさせていただいて、ここまで来るのに大体3分弱ぐらいあるんですけれども、これ毎回同じ内容のお話を、お伝えさせていただいております。桜色小島としてどんな思いで活動しているのか、で日本酒大好きな日本酒伝道師の酒桜色としての小島とか、お話しさせていただいてるんですけども、これ、毎回ちゃんと喋ってるんです。録音じゃないです。この夢の種ラジオは、収録したものを放送しているんですけれども、30分ノンストップ、半生放送って皆さんおっしゃってるんですが、ノンストップで30分お話をして収録したものを流させていただいております。きちんと最初の3分も毎回小島が同じ文言ですが、毎回ちゃんと気持ちを込めて お伝えさせていただいております。 ラジオをやってるんですって言うと、あ、今度聞くねって言ってくださる方、この間聞いたよって言ってくださる方、いろいろとお声をいただけるようになって、そうですね、やりがいというんですかね、あ、皆さん聞いていただけるんだ、嬉しいなと思いながら、きちんと思いを込めて、お話ししていきたいと思っております。でですね、実は小島原稿って作らないんです。その時何を話したいと思うかななんて結構危ない感じで喋ってるんですが、今日も、まあ、電車で乗ってくる間、何喋ろうかな、何喋ろうと思うんだろう自分はみたいな感じで乗ってきて、で、まあ、今回は前回の一人語りの時は新井さくらえるとして LGBTQ の話をちょっとさせていただいたりしたので、今日は、私の大好きな日本酒のお話にしようかなって思いながら来ました。はい、日本酒しか飲まないって言ってもいいぐらい日本酒が好きな小島です。皆さんとりあえずビールで乾杯ってされると思うんですけれども、もう私初心者じゃない、初めまして の方とかにももう必ず私日本酒大好きなんですって伝えるので、もう日本酒が好きな小島さんって覚え方をしていただいてるんです。もうそうやって覚えてもらおうと思ってわざと言ってるっていうところもあるんですが、なので知ってくださってる方はもう最初から小島さんいいよ日本酒頼んでって言ってくださるんで、私は日本酒で最初から乾杯します。はい、っていうぐらい日本酒が好きなんですが、まあ、そんなに好きだからといって知識がすごくあるとかっていうわけでもないんです。日本酒伝道師って今先ほどもお話ししたんですけれども、これは以前の放送回を聞いていただけると嬉しいなと思うんですが、私の師匠である杉原先生っていう師匠がいるんですが、が塾長先生で日本酒伝道師養成講座っていうのがありまして、私はその4期生として受けました。4期生と受けて、実はついこの間5期も受け終わったところで、落ちこぼれて再講習をしたわけじゃないんですが、あまりにも楽しくて盛りだくさんな内容となっているので、もう一回受けたいと思って4期と5期と受けてしまいました。次の7月から6期ももう募集してるみたいなので、ぜひご興味のある方は日本酒伝道師養成講座って調べていただけたらなと思うんですが、毎回月に1回なんですけれども、毎回、その塾長先生のお話と、その後もう一人講師の先生がいらっしゃってて、6期か6期の方々はちょっとまだ私はわからないですけれども、倉本さん、泉橋の神奈川の泉橋の、橋場社長のお話があったりとか、あとペアリングの、お話、飲食店やられてる方でそのペアリングのお話をしていただいたりとか、あとはそうなんですよ、そうそうたる方々 のお話を毎回全10回ですね、講座を受けることができて、で一応最後に試験がありまして、それに合格すると日本酒伝道師っていうものをいただけます。で、まあ、日本酒伝道師の小島ですってお話しさせていただいてるんですけれども、やっぱり日本のこうお米で作った日本の国のお酒なので、国酒なので、ぜひぜひもっと日本の日本酒を知っていただきたいなって思いで、活動しています。まあ、活動してるって言ってもまだまだちょっとコロナもあったりしたのでできていないんですが、コロナ前は日本酒会みたいの、まあ、こじんまりとやらせていただいたり、そうですね、自分がいろんなイベントに参加したりとかっていうのをしていたんですけども、やっぱ日本酒って、まあ、和食と合わせるイメージが皆さんあると思うんですが、いつだったかな、コロナの前に、この間ももう復活しましたが、サッカーの元サッカー選手の中田さんがあれは なんていうんですかね、プロデュースしてるって言い方するんだろうか、六本木クラフト酒ウィークっていうのがありまして、そこに行ったらいいよってお話もらって聞いて行ってみたら、たくさんの酒蔵さんがもちろん来てるのはそうなんですけど、私が何が感動したかっていうと、その広場にキッチンカーがこう並んでたんです。でそのキッチンカーのお料理がいろんな国のお料理のキッチンカーだったんですよ。で私それを見た時に、あ、そうだよねって思って、日本酒ってこう和食で合わせるっていうイメージが強いと思うんですけど、私はいろんな、お料理に合う日本酒があると思っていて、なんかこうお伝えの仕方が難しいんですけど、日本酒って本当に味が様々なので、なんだろう、例えば酸味の強めの酸味のあるお酒だったりとか、甘めのお酒だったりとか、うまみ、お米感がしっかりしたお酒だったりとか、もう、すっきりしたお酒だったりとかって、もう本当にその酒蔵さんが作っている同じ名前の、日本酒でも作り方とか、説明し始めたら長くなっちゃうのであれなんですけど、味が全然違うんです。同じ、例えば名前の、日本酒のラベルに書いてる同じ名前でも作り方によって全く味が違うので、その日本酒に合わせた、なんだろう、例えば中華にも合う日本酒ってあるし、私が一回やったのは中華料理と日本酒の会と、あとベトナム料理と日本酒の会っていうのもやって、ちょうどそれがもうコロナギリギリのところで、もうその後はちょっとできていないんですけれども、もうね、こう何ですかね、この私の日本酒愛、この声から伝わりますか？本当に日本酒大好きで、話し始めるともう顔がにやけちゃうんですけど、そうなんです。だから原稿作ってなくていいのか分かんないんですけど、多分話があちこち行っちゃいそうです。話してるとあって思い浮かんでしまうので、これもちょっと言ってしまうと、日本酒のラベルを見るだけでもいいんですよ。私日本酒を飲むのももちろんですけど、ただの飲んべじゃないって皆さんに言うんですが、酒屋さんに行きますよね、お酒を買いに。でそこにずらっと日本酒が並んでます。私はその日本酒、並んでる日本酒を見るだけでももう満足なんです。楽しくてワクワクしてしまって、でその日本酒がどこの県で作られた日本酒で、どんな作り方をしてるんだろう、それで想像するだけでも楽しいんです。でよくそんなんしよる、そう変態だねって言われるんですけど、変態なんだと思います。もう認めます、自分で。もうそれくらい日本酒が好きなんですよね。なんでだろうって自分でも思うんですけど、わかんないんですよね。もうお店に行って飲むのは日本酒のみっていう感じです。なので飲めなくはないんです。ちょっとワインとビールが苦手で、もうビール飲んだらすぐ寝ちゃうんですけど、紹興酒とか焼酎とか泡盛とかも飲めるんです。飲めるんですけど、お店に日本酒があったら日本酒しか飲まないです。そうなんです。でそこまでして飲むのって言われるかもしれないんですけど、例えばなんかこう居酒屋さんとかで日本酒が置いてあるけど、日本酒、もしかしたら日本酒通の方とかはそこまでして、そう、なんだろう、ちょっとどんな日本酒か分かんないのは飲まないよとかっていう方もいるかもしれない。ただ日本酒って書いてある、冷やと熱燗みたいなのしか書いてなかったとしても、私はそこで熱燗を頼みます。そこまでして飲みたいのかって思うかもしれないんですけど、でも熱燗にするとやっぱり味がこうまろやかになったりとかするので、もう意外とどんな日本酒、どんな日本酒って言い方もちょっとあれなんですけど、飲みやすくなります。酒感が強い日本酒とかも。なので私はどこに行っても日本酒っていう文字があれば頼みます。だいたい熱燗で、はい。でこんなところで、今日は一人なのでちょっとタイマーがちゃんとあるんですけど、30分のお話の中で いつもゲストさんをお招きすると、うまくこう時間配分がまだ慣れないので気になりながら、あ、話に盛り上がってタイムを見てないと、あ、もうこれから後半にって言おうと思ったらもう後半どころじゃない後半になっちゃったと思うんですが、ちょうどいい今具合、いい具合の15分過ぎたところなので、一回ここでジングル挟んで後半に行きたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、後半も引き続き日本酒のお話をさせていただきます。そうなんですよ。今このジングルの間も後半は何を話そうかなって本当に原稿がないので行き当たりばったりな感じなんですけど、小島としてはその日本酒知ってるよ、日本酒飲むよ、日本酒好きだよっていう方に向けてというよりも、日本酒まだ飲んだことないんですよね。日本酒ってどれ飲んでいいか分かんないですとか、なんかこうまだまだ日本酒に対しての壁というかハードルというかある方々に向けて発信していきたいって思いがすごく強いです。で、日本酒今すごい酒蔵さんとかでもいろんなこうなんですかね、若い方たちも入ってきたりとかして、後継ぎの方とかも世代が若くなったりして、やっぱり皆さん日本酒を知ってほしいって思いでいろんな作り方をこうに挑戦されて、でこう飲みやすいフルーティーなお酒がいっぱい出てきたりとかしてると思います。でやっぱり難しいと思うんですよね。酒屋さんに行っても飲食店に行っても日本酒って書いてあります、いろんな銘なんかこう銘柄あります、何々県ですって書いてあっても味もわからないから、本当どれ飲んだらいいんだろうってきっと悩まれるのはすごくわかります。なので私はこうなんだろう、イベントというかいくつかのお酒を少しずつグラスに入れて味を、まず楽しんでもらう。で前にもコロナ前にやったんですよ。何本ぐらいだったかな、6本7本ぐらい並べて全てのお酒を少しずつついで目の前に並べていただいて少しずつ飲んでいただくんですよ。もういっぺんに全部をちょこっとずつお口に入れていただいた時に、その時何人いたかな、10人ぐらいいたのかな、皆さん全員味が全部違うって言ってくれたんですよ。もうなんかですよねって、もう私もニコニコ顔で言っちゃったんですけど、この味が全部違うって分かるのってまずその飲み屋さんとかで行った時には難しいだろうなって思います。1号とかで出てきたりとか、そのお店によっては量とかあると思うんですけど、日本酒の度数もそんなに弱くはないので、1杯目2杯目3杯目って続けて飲んでいったら、だいたい皆さん日本酒ってどれ飲んでも一緒じゃないって言われるんですよ。それがすごく悲しくて、でも飲んでいくとやっぱり酔っていってしまうので味がわからなくなるんだろうなって。なので私はやっぱり味を知るために少しずつ飲んでいただく。でその中から、あ、この味だったら自分飲めるかも、自分好きかもっていうのを見つけてほしいなと思って、まあ私がやりたいのはこうイベントというか試飲会っていうんですかね、飲み比べみたいのをこうイベントでやらせてもらって、皆さんにあ、これ自分好みだっていう自分好みの日本酒を見つけていただけたらなって思います。そしたら多分お店屋さんに行ったりした時も、あ、これ自分好きなお酒だったから頼めるって言って日本酒飲んでみようかなって思ったり、酒屋さんで、買って家でも飲んでみようかなって思ってくださるんじゃないかなと思ったりしています。 はい、いろんな方の意見を聞きたいなと思ってるんですよね。日本酒に対しての意見を。で、私息子がいるんですけど、某体育大学で罰ゲームのイメージだっていうんですよね、日本酒が。そうやっておっしゃられる方やっぱり聞くと多くて、特に運動されてた方たちは罰ゲームで日本酒を飲むっていうイメージがあるみたいなんですよね。あとはこう、親父が飲むイメージだったりとか、辛口の日本酒のイメージが強いみたいです。なのでやっぱり一度飲んでもらう、飲まないとそこから進まないと思うので。でうちの息子も母が冷蔵庫とかにこういつも常備してるので、それを飲んでみた時に、え、日本酒ってこんな美味しいのって言ったんですよね、彼が。でしょでしょって。でその後から日本酒つながりの日本酒つながりのお友達が一緒に飲んでたら、日本酒好きなお友達とかがいて、息子が LINE とかで、今ここで飲んでるんだけど、ここの日本酒美味しいよって言って、お店を LINE で送ってきてくれたりするんですけど、はい、そうやって少しずつ少しずつ日本酒美味しいよって、自分好みの日本酒見つかるよっていうのをお伝えしていけたらなって思っております。はい、こんな話をしていたらもうあっという間に時間も過ぎていくんですが、どうですかね、日本酒どんなことみんな知りたいと思うのかな。でもラベル見ても、初心者の方がラベル見て絶対わからないだろうなって思います。例えば、でも純米大吟醸が美味しいぐらいは多分わかりますよね。純米大吟醸、純米吟醸、純米酒で、純米がつかない大吟醸とか、ありますが、純米ってつくと、まずお酒って お米とお水と、米麹で作ってるんですけども、それのみで作ってるのが純米です。純粋にっていうことですね。純米がつきます。で、純米がつかないのはアルコール添加されてるんですよね。でもね、ここも本当に話し出すと長くなってしまうので、何アルコール添加ってっていう。で、あとは、イメージ的にその日本酒を飲んでる方たちの中でアルコール添加されてるお酒がちょっとねみたいなご意見のある方もいらっしゃるんですけど、純米がつかない大吟醸とかっていうアルコール添加されたのも、それもそれでちゃんと意味があって、こう美味しいお酒なんですね。なので、こう決めつけずにいろんなお酒を飲んでみて、これ美味しい、自分に合うなっていうのを見つけていただけたらなと思うんですけれども、本当に作り方も様々なんですよ。お米作って収穫して洗って蒸してみたいな、で麹菌がとかっていろいろあるんですけど、その工程の中で出荷するまでの間に貯蔵していくんですけど、その中で、火入れってするんですよね。火入れの意味もいろいろあるんですけど、全て話すともう30分とかじゃ終わらないので、あれなんですが、それも火入れもしない、火入れをしないお酒をもう生ですよね。もうそのまんま生酒って言います。で、一回火入れするとか、作ってで、瓶に入れて貯蔵しておくときに火入れをするもので、そこは火入れしないけど出荷する前に一回火入れするものとか、本当にいろいろと幅広いんですよ。でも知れば知るほど楽しいですね。で、最近だったらこう春だと赤い色の下、ピンク色の下日本酒があったりするんですけど、あれもピンクで色付けをしてるわけじゃないんですよね。なのでもう本当に話し始めると話尽きないんですけど、本当に奥が深いです。で、歴史もすごく あるんですよね。もう話を聞いてるだけで、小島は多分ずっと顔がにやけてます。ずっと顔がにやけてます。もう今日も PA さんとこう2人でお部屋でお話ししてるんですけれども、うんうんってうなずいて、こうなんかにこやかに聞いていただけるのがすごく嬉しいんですが、はい、 そうですね、日本酒もうこれから、前回前々回かなは酒桜の会で青森の、鳴海醸造店の息子さん、お二人に来ていただいたんですけれども、やっぱりその後を継ぐっていうのもすごく大変だし、日本酒って普通の企業さんよりもやっぱり何ですかね、こう100年とか200年とかすごい年数続いている由緒ある酒蔵さんとかも多いですし、そうなんです、もう日本酒話し始めたら尽きないんですけど、こうどう今小島の頭の中を言葉にするとどう締めようかなってどう締めようかなって感じです。朝も早うから聞いてくださってる方すいません、もう笑っていただけたら嬉しいです。はい、そうですね、今回一人語りで、お酒のお話をさせていただいたんですけれども、酒桜入れの会では毎回ゲストをお呼びして、お酒のお話をしたいと思っております。酒蔵さんだったりとか、もうそれこそ先ほどもお話しした酒屋さんに置いてある日本酒も酒屋さんによって違います。なので酒屋巡りも楽しいです。酒蔵巡りと同様、小島は酒屋巡りも大好きです。そうなんです。なので、酒屋さんの思いなどもあると思うので、酒屋さんだったりとか、実は今狙っているって言い方変ですけど、飲食店さんがあって、そこの方にも今度ゲストで出てきたいなと思、出てきたい、いただきたいなと思って今ちょっと推してるところでもあるんですが、日本酒に関係している、方々、日本酒への思いが溢れている方々のお話もお聞きしていきたいなと思っているので、酒桜色の会もお楽しみいただけたらなと思います。はい、こんな感じで今日は、一人語りに小島の大好きな日本酒に関してお話しさせていただきました。それではエンディングに参りたいと思います。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。小島のあっち行ったりこっち行ったりするまとまりのない日本酒愛あふれる回だったと思いますが、今までの放送も桜色のホームページ araisakuraero.com に載せてあります。こちら、どうやって出てくるかなと思ったら、桜色だけじゃなくて桜色小島って打っていただくと結構ホームページ出てきたりするので、そちらも、バックナンバー載ってますのでお聞きいただけたら嬉しいです。はい、それと夢と種のラジオの方にも、ラジオ、ホームページにもみんなピンクになーれの前ページが、あります。でそちらにコメントを書いていただけるところがあるので、ぜひ感想や応援コメント、質問などももしありましたら、いただけましたら嬉しいです。では最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。それでは皆さん、合言葉です。覚えていただけましたでしょうか。ご一緒に、みんなピンクになーれ。来週も火曜日朝6時半お待ちしております。ありがとうございました。過ごす時間が
幸せ